た言葉です。イエス様のところに来て、彼はなんと喜びがありますようにという言葉をかけたんです。なぜかけたのか、真っ暗の中で誰がイエスかわからない、その時に彼が近づいて口づけする人がイエスである、そのようなことを口合わせをしていた。ですから彼は近づいてこう言った、こんばんは。この言葉を聞いたイエス様はどういう思いだったでしょうか。自分を裏切った人間から喜びがあるように、もちろんこの時はおそらく挨拶でしょうから、その意味よりも挨拶だったのかもしれません。単なる合図だったかもしれないけれども、その受けた傷はいかほどでしょうか。3年間の間彼は一緒に過ごしていました。もちろんイエス様はユダにサタンが入っていることを知った上で彼に回復を願い、そして悔い改めを願い、いつもそばに置いて関わっていた。残念ながら彼は悔い改めることがありませんでしたけれども、彼はずっとイエス様に関わり続けられていた。罪の許しというのはおそらく見ていたことでしょう。病を癒し、またあなたの罪を許されたと宣言するイエス様を近くで見ていた。どんな罪でも許される。しかし彼は悔い改めることができなかった。挨拶は悲しみの挨拶でした。しかしイエス様はもう一度女性たちに向かってこの挨拶を使いました。喜びがあるように、そうですね、すべてその罪は過ぎ去って喜びと変わった、喜びの挨拶へと変えられていったんです。もう一つ挨拶の使い方があります。これはルカの福音書に書いてあります。ルカの福音書にはこう書いてあります。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。そうなんですね、このおめでとうも同じ言葉なんです。面白いですね。イエス様はこの地上に苦しみを受けるために来られました。おめでとうと言われたイエス様は、私たちの罪のために十字架にかかるために来られました。それは私たちの愛するため、愛する人を救うため、人が神様であることを捨てられないとはイエス様は考えずに、ただ人を愛し、人のためにこの地上に来られたのです。それは人が主イエス・キリストを通して永遠の命を得るためでした。ヨハネの福音書16章20節から21節にはこう書いてあります。誠に誠にあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。覚えていません。そうですね、自分の奥さんが言っていたのを覚えています。3人目だったかな、2人目だったかな、もう一人産みたいなって産んだ瞬間に言いました。本当かなこの人、本当に驚いたのを覚えています。私には分かりませんけれども、神様もおそらく同じ感覚だと思うんですね。特別な日に主を喜ぶことは私たちの力です。ニヘミヤ記の8章10節に、行ってご馳走を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい、何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい、今日は私たちの主にとって聖なる日である、悲しんではならない、主を喜ぶことはあなた方の力だからだという言葉があります。主を喜ぶことが私たちの力なんです。これを忘れてはいけません。イエス様がよみがえられたのは死んでいなくなったわけじゃない、死んでいなくなったのではなくて、今あなた方と共に生きるため、そばにいるため、主がおられることを私たちに見させてくださるためです。天使は不思議なことをしています。空の箱を見せていますよね。生き返ったところを見た方が信じることができるではないでしょうか。なぜ空っぽの墓を見せたのか。わざわざイエス様だって、イエス様は壁を抜けることができるの聖書にありますよね。ですから開けなくても出てこれたんです。だからいなかったんですよね。わざわざ空の墓を見せて、さあ見なさい、ここには誰もいないからと女性たちに見せました。 嘆きも悲しみも過去のものとしてくださいました。私たちの心は今どのような状態でしょうか。空っぽになっていましたか。何もなかったでしょうか。あったと思ったものがなくなってしまった人もいるかもしれません。仕事や財産や、また自分の元気さや力がここにあったと思ったのに失われてしまった。神様がいた、イエス様がいたと思ったのに失われてしまった。私はどうやって行ったらいいんでしょうか。女性たちには空の箱を見せました。空の箱は希望だったんです。実はここにおられない、蘇られたのです。その信仰を持って彼女たちはそこを後にして、新しい力を振り絞って与えられて弟子たちのもとに歩き出しました。ここにはいないと言ったんですね。実は今日の礼拝堂も空っぽです。数人しかおりません。珍しいですね、日曜日にね。でもこれは希望です。神様が満たすんです。教会の中身は私たちの霊も主が満たされます。必ず神様はイエス様を通してこの街道を満たし、私たちの心を満たし、霊を満たし、回復させてくださいます。私たちはこの空っぽからスタートです。空の箱を後にして前に進みたいと思います。主は新しい出発を私たちに望んでおられます。お祈りしたいと思います。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。天の父神様、不思議な形で離れたところで礼拝をする形になりました。しかし主はその空のところに満たしてくださいます。私たちはいつの間にか自分自身にたくさんのものを詰め込んでいたのかもしれません。あれもこれも必要だと私たちは自分で思い込んで、自分に必要なものをということを思い込んで溜め込んでいたかもしれません。女性たちもイエス様がいなければと死んでしまったイエス様を探しに行きました。しかし天使は言いました。ここにはいない、蘇られたのです。泣き殻はそこにありません。すでに今も生きておられる主は死んでおられず蘇られたのです。一人一人のそばにおられます。たとえ離れていたとしても主は一つです。その家庭に、その人に主は語りかけてくださいます。病んでいるもの、心が疲れているもの、また痛みを覚えているもの、寂しく思っているもの、悲しんでいるもの、主をどうぞ一人一人を慰めてください。主がその空の墓に、空の器にたくさんのあふれるばかりの御霊を注いでくださいますように、そのことを確信いたします。すべてのことを神様に感謝し、聖スキリストは皆を通してお祈りいたします。アーメン。